知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一の宮。今回は119番通報は慌てず早く正確にについて、消防本部通信司令課の浅井さんにお話を伺います。浅井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浅井さんはこの知得一の宮初登場でいらっしゃいます。今回は119番通報慌てず早く正確にということですが、その前に今年も5ヶ月が経とうとしています。一宮市の火災や救急の出動の状況を教えていただけますか。
はい、今年は4月30日現在で火災は22件発生し、救急は6134件出動しています。昨年に比べ火災は3件少なく、救急は75件多い状況です。
では119番に通報があると、どのような流れで救急車、消防車が現場に向かうんでしょうか。
はい、119番に通報すると消防本部内にある指令センターにつながります。救急車や消防車を向かわせる住所や建物の名前を聞いて、出動場所を確定し、出動指令をかけ、現場に一番近い車両が向かいます。
この通報は携帯電話、一般電話、そしてファックスや電子メールといろんな方法でできますけれども、私たちが通報するときにはどんなことを心がければいいでしょうか。
はい、第一に落ち着くことです。次に火事か救急を、次に出動する場所や必要な内容を順に尋ねていきますので、慌てずに落ち着いてお答えください。
ではまず携帯電話からの119番通報についてですが、私たちが119番に携帯電話からかけるとどこにつながるんでしょうか。
はい、ほとんどが一宮市消防本部にある指令センターにつながります。市の境界付近からの通報では他の消防本部につながることもありますが、119番通報を受けた消防本部から一宮市消防本部へ電話が転送されますので、ご安心してください。また車を運転中は安全な場所に停めてから通報してください。
何をどんな風に話せばいいんでしょうか。
はい、固定電話の通報と同じように出動に必要な内容を順に尋ねていきますので、落ち着いてお答えください。
ではその際に気をつけることはどういったことなんでしょうか。
はい、慌てずに出動させる住所を正確に伝えてください。住所がわからない場合は、付近に目標となる建物やどの道をどちらへ向かっていたのかをできるだけ伝えるようにしてください。
わかりました。ですけれども、私たちがこう携帯から電話をしますと、通信指令室の方に携帯電話から GPS でだいたいこの辺りにいる、そこにいるというのは分かるんですよね。
はい、だいたいの場所しか分かりません。正確な位置ではないので、はい、しっかりと住所や目標の建物を伝えるようにしてください。
なるほど、もうここというふうにピンポイントでは分からないんですね。
はい、
ここまでは携帯電話、そして一般電話からの通報についてお聞きしましたけれども、続いてはファックス、電子メールでの119番通報についてです。まずファックスや電子メールにはどのように記せばいいでしょうか。
はい、まずは火事か救急か、どちらなのか、住所や状況などを簡潔に記載してください。
わかりました。簡潔に、わかりやすくということですね。
はい、
続いて送った後に確認の連絡というのはあるんでしょうか。
はい、ファックス、電子メールともに救急車や消防車が向かっていると返信します。
ではファクスや電子メールでの通報の際に気をつけることはありますか？
はい、送信用紙等にあらかじめ住所や名前を記入しておくと良いと思います。
では次に119番の適正な利用について伺います。いたずらや間違いの通報というのは実際に多いんでしょうか？
はい、昨年は119番通報が24,878件あり、消防車や救急車の要請が約17,500件ありました。それ以外に災害の問い合わせの電話や間違い電話も多く、約4300件ありました。緊急性のない問い合わせで119番が話し中になると生命に関わる重篤な方への対応が遅れることにもなりかねません。緊急時以外は119番をしないようにお願いいたします。
ではその緊急時以外に聞きたいこと、お問い合わせがあるという方、その方のために連絡先を教えていただけますか？
はい、災害情報については災害テレフォンサービス 72-1000 を、救急病院の問い合わせについては愛知県救急医療情報センター 72-1133 をご利用ください。また消防本部への要件は一宮市消防本部の代表電話 72-0119 へおかけください。
そしてこちらは初めて聞くサービスなんですが、119番通報などにおける多言語通訳サービスについてです。まずこの多言語通訳サービスとはどういったサービスなんでしょうか？
はい、日本語が話せない外国人の119番通報や外国人のみの災害現場での活動に対して電話通訳センターを介し、3社間や2社間で話をして迅速かつ的確に対応するためのサービスです。
このサービスはいつから行われているものなんでしょうか？
はい、今年の4月1日から導入しました。今年開催されるラグビーワールドカップや来年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、今後訪日外国人の増加予想が理由となっています。
対応できる言語は何語なんでしょうか？
はい、対応言語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語です。その他の言語についても可能な限り対応します。
わかりました。対応可能な時間帯というのはあるんでしょうか？
はい、24時間365日対応可能です。
では最後に浅井さん、お聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、これから夏に向けて熱中症に注意が必要となってきます。暑い場所は避け、こまめに水分補給をするなど、熱中症予防に気をつけてください。また、脱力感や倦怠感が強く動けない場合や、意識状態が悪く、全身の痙攣がある場合は、ためらわずに119番へ通報してください。
そうですね、いざという時には、もうすぐに119番へ電話をしてください。今回は消防本部通信司令課の浅井さんにお話を伺いました。浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回浅井さんにお話しいただいた119番通報は慌てず早く正確にについては、広報一宮5月号26ページに記載されています。お問い合わせは消防本部通信司令課、電話番号0586-72-1191 0586-72-1191 です。76.5 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは子育てネットワーカー&託児ボランティア養成講座についてです。6月7日金曜日午前10時から12時は、 一宮市の子育て支援の取り組みについて、6月14日金曜日午前10時から11時30分は、絵本の楽しさ、読み聞かせの大切さ、午後1時30分から3時は、子育てママに伝えたい乳幼児がかかりやすい病気とその対応、6月25日火曜日午前10時から11時30分は、子育てネットワーカー託児ボランティアの活動について、午後1時30分から3時は乳幼児期の食生活について、7月5日金曜日午前10時から11時30分は乳幼児期の発達について、家庭教育支援ボランティアにできること、7月10日水曜日午前10時から11時30分は乳幼児への救急法指導実習、7月17日水曜日午前10時から11時30分は子どもが夢中になる手遊び、わらべ歌遊びについて学びます。期間中、フレッシュママ交流会や託児などを体験します。会場は微細庁舎5階会議室 AB ほか、対象は市内在住在勤で子育ての経験があり、子育てネットワーカー託児ボランティアとして活動できる方、定員は20人で、申し込み多数の場合は抽選となります。受講料は保険料200円、お申し込みは5月24日金曜日までに電話または電子申請でお願いします。お問い合わせは障害学習課、電話番号0586-85-7074、0586-85-7074です。続いては、節コッコクラブパパの顔レリーフを作ろうについてです。紙粘土でお父さんの顔の飾り面を作ります。日時は6月15日土曜日午後2時から4時。対象は年少から小学生。ただし1年生以下は保護者同伴です。定員は20人で、申し込み多数の場合は抽選となります。参加料は教材費300円。お申し込みは5月28日火曜日までに、電話または郵便番号、住所、氏名、振り仮名、学校名、園名、学年、電話番号、保護者名を記入し、パパの顔レリーフと明記の上、はがき、電子メールでお申し込みください。はがきの場合は、郵便番号 494-0007、このぶ中島、あざ郷南、3147-1、三岸節子記念美術館。電子メールの場合は、migishi@city.ichinomiya.lg.jp までお願いします。5月28日火曜日必着です。お問い合わせは三岸節子記念美術館、電話番号0586-632892、0586-632892です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。